今日恵みをいただく御言葉は詩式の20章19節から28節までです。詩式20章19節から28節。朝になるとイスラエル人は立ち上がり、ギブアに対して陣を敷いた。イスラエル人はベニヤミンとの戦いに出て行った。その時イスラエル人はギブアで彼らと戦うための陣備えをした。ベニヤミン族はギブアから出てきて、その日イスラエル人2万2000人をその場で殺した。しかしこの民イスラエル人は奮い立って、初めの日に陣を敷いた場所で再び戦いの備えをした。そしてイスラエル人は登っていって主の前で夕方まで泣き、主に伺っていった。私は再び私の兄弟ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。すると主は仰せられた。攻め上れ。そこでイスラエル人は次の日ベニヤ民族に攻め寄せたが、ベニヤ民も次の日ギブアから出てきて彼らを迎え撃ち、再びイスラエル人のうち1万8000人をその場で殺した。これらの者は皆剣を使うものであった。それですべてのイスラエル人は全民こぞってベテルに登っていって泣き、そのところで主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。そしてイスラエル人は主に伺い、当時神の契約の箱はそこにあった。当時アロンの子エルアザルの子ピネハスが見舞いに仕えていた。そして言った。私はまた出て行って私の兄弟ベニヤ民族と戦うべきでしょうか、それともやめるべきでしょうか。主は仰せられた。攻め上れ。明日彼らをあなた方の手に渡す。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御前にひれ伏さないこと、あなたの御前に身を低くせず、ただあなたを何か勝利を得るための道具のようにみなしたり、何かいいことをしてもらうためのものとして偶像の神と似たり寄ったりの扱いをあなたに向けるとき、私たちは敵の前にもあなたの前にも立つことはできません。主よ、私たちはただあなたの御前にへりくだり、身を低くし、生贄を捧げ、礼拝を捧げるものである、この正しいあなたとの関係をしっかりと保つことができますように。そうでないならばどのようになってしまうのかを今日教えてください。この語るしもべの口、またこれに預かる耳、これらを今清めてください。あなたの命を豊かに今日も私たちのものとすることができますために、これからをあなたが支配してください。すべてを御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよですね、このベニヤ民族との戦いが始まります。まあ、状況的にはイスラエル十二部族のうちの1、ベニヤ民族対その残り11部族との戦い、そして その兵の人数もですね、イスラエル軍は、剣を使う者が40万人で、それに対してベニヤ民族は、2万6000人です、まあ、ただベニヤ民族は、かなり、精鋭が揃っております。石をね、一歩の木を狙って石を投げてそれをヒットさせる、失敗することはない、そのような左利きの精鋭が700人おりました。でベニヤ民族、まあ、ですからかなり、おごり高ぶって、ね、罪、自分の民から罪を犯した、それも、尊女そこらの罪ではなくソドム以下の罪を犯しているような者たちを、それらを罰することをせず、差し出すこともせず、かえってそれをかばって、ね、要するにその、ソドムの罪を犯した者に、ね、同意してそれをかばう、その姿勢を見せたわけですね。神様はそれを黙って見過ごすわけにはいきません。けれども罪のまま、傲慢のままにあるイスラエルにやすやすと勝たせるということも神様はなさいませんでした。イスラエル人はいよいよこのギブアの町、そこに対して陣を敷いて、そして戦いに出るんですけれども、第1日目のその戦い、もう数からすればすぐにでも圧倒的に飲み込むことができるようなものですが、しかしですね、ベニヤ民族にはどうも被害はなかったようで、イスラエル人が2万2000人もその場で殺されてしまいました。ベニヤ民族2万6000人がイスラエル人2万2000人をその場で殺したんです。もうですからもう惨敗ですね。しかしそれでもイスラエルの民は奮い立ってその場所に再び戦いの備えをしました。この最初の戦い、確かにイスラエル民、このイスラエル人は主に、ね、伺いました。18節のところ、彼らは、ね、ベテルに登り、神に伺っていた、ありますね。ベテル、まあ、当時、主の契約の箱はこの場所にあったようです。まあ、その、少し前のヨシアの時代はシロにあったんですけれども、まあ、シロより、まあ、少し南側に、ベテルの町は、立地しております。で、このベテルの町に、最初イスラエルの民は行って登って、でそれで私たちのため誰が最初に登って行ってベニヤ民族と戦うのでしょうか、そういうふうにイスラエル民族は主に伺いましたところ、主はユダが最初だと仰せられました、まあ、ですからこの戦い、ね、戦いに登ることは間違いではない、そして登るとしたらユダ族が最初に登るべきだということを、ですから、ね、これは身胸に沿った戦いだという確証を確かに彼らは得たんですけども、しかし負けてしまいました。どういうことでしょうね。主に伺って主の御心であるならば、勝てると思いきや負けてしまったんです。そういうことがあるんですね。イスラエルの中にまだまだ主に対してのその正しくない態度があったんですね。主に対しての正しくない態度があって、それに気づかないままイスラエルは戦いに出てしまいました。で、それでその結果惨敗、イスラエル人2万2000人が倒れた。で、そしてイスラエルはそれでもひるむことなく再び戦いの備えをするんですが、イスラエル人は登っていって主の前で夕方まで泣いて、そして主に伺っています。私は再び私の兄弟ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。再び主に伺いましたところ、主は攻め上れと言います。まあ、この時ですね、主の前で、ね、登っていって泣いた。まあ、ベテルに登っていって泣いたんでしょう。このベテル、このギブアのところをギブアの地から北側におよそ10キロほど行ったところにこのベテルの町はあります。 ですから、ね、戦いに負けた。で、その日、10キロほど、北に登って、その主の前に行って、で、彼らは泣きました。で、そして主の前に伺います。ね、再び登って行って、戦うべきでしょうか。ね、ここでも主は、攻め登れと言います。ね、ここではイスラエル人は、今度は、ね、以前の質問とは違って、戦うべきでしょうか。ね、もともと、ね、この戦い、主の前に行って、戦うべきでしょうかと伺った戦いではありませんでした。もともとイスラエル人は主に、最初に伺ったときは、ね、誰が最初に登っていて戦うのでしょうかっていう、ね、もう彼ら自身の中で戦うことを前提、もう戦うことは、もう彼らの側で決定して、で、その決定した後に主に伺っていたんですね。この、ベニヤ民族のこの悪行、それが、ね、かの、あの、レビ人、ね、あの、妾を12に切り刻んで、イスラエル12部族に送り込んだあのレビ人が、ね、あなた方は意見を述べて相談してください、と言ったんですね。レビ人なのに、あなた方は主に伺ってくださいと言わないで、あなた方は意見を述べて相談してくださいって7節で言ってますね。もともと主抜きの戦いだったんです。もともと主に伺っていなかったんです。主に伺わず、意見を述べて、ね、それで、相談したところ、ね、戦いに出よう。ね、自分たちは決して、誰も自分の天幕に帰らない。ね、くじを引いて、ね、10人のうちの、1人が、糧食を、取るものにしよう、ね。そのような相談がなされました。何か、まあ、集って、まあ、それっぽい議論を戦わせて、で、それで、もう、ベニヤ民族と戦おう、まあ、そのような、意志を固くしたようですけども、しかし、そこにもともと主はありませんでした、ね。人の相談があっても主がなかったんですね。で、それで、やっと取ってつけたかのように戦いの直前になって主の前に出て、ね、誰が見舞い、最初に登っていくべきでしょうか。でも戦うことありきで、ね、主の身胸が下、自分たちの意見が上っていう姿勢で、それで最初の戦い行ったところ負けてしまった。で、それで今度から、ね、主の前で夕方まで泣き、そして主に伺っています、ね、私たちは戦うべきでしょうか、ね、以前のお願いよりも幾分か主に対する姿勢はマシになってはいるんですけども、で、確かに主も仰せられます。攻め登れ。確かに攻め登ることは主の御旨にかなったことだと、ここで分かりました。で、それでイスラエル人は次の日、ベニヤ民族にまた攻め登るんですけども、今度はですね、今度はまた勝てません。負けます。今度は1万8000人が被害が出ます。撃ち殺されてしまいました。前日は2万2000。今回は1万8000。合計4万人が死んだことになります。イスラエルのその兵士は40万いたんですけど、そのうちの10分の1がもう倒れてしまいました。もう愛ともに集って、あのベニヤミン撃ち殺してやるということで、集って40万も大軍が、もう本当に勢いづいていたんですけども、もうその集ったうちの10人のうち1人が死んでしまうということになり、そしてなおかつベニヤ民族に対しては何の被害も、ね、大した被害も与えられていないという状況、もうイスラエル人はうろたえたでしょうね、かなり。なぜだろう、ね、主は攻め登れという。でも、主のおっしゃる通りに攻め登ったところを負けてしまった。一体どういうことだろうか。まだ死の見舞いに正しくなかったんです。で、それでイスラエル民族はどうしたか、26節です。それで全てのイスラエル人は全民こぞって、ね、この全民こぞってという言葉は23節にはありませんでした。18節にもありませんでした。今度はイスラエル人は全民こぞってベテルに登っていって、泣き、 確かに前回のところは泣きました。でもその、26節では泣いてそのところで主の前に座り、この主の前に座りという言葉は以前はなかったことです。この主の前に座る、まあ、ヤーシャブというヘブライ語ですけども、まあ、ザスとかあるいは住むあるいはとどまるという、ね、私は誠の葡萄の木、私の中にとどまりなさい、あのとどまると同じですね。主の前にとどまる、主の前に座す、ね、座すということは座るからには身を低くすることですね。この前の主に対する態度、主の前に低くなかったんですね。座していなかったんです。そしてそればかりでなく、ね、彼らその日は夕方まで断食をしました、ね、要するに好むものを断ったんです。食べるということをしなかった。自分の好むことを断って、そして主の前に低くなって、そればかりではないんですね。全勝の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。今度はもうかなり主の前に正しい対応を取るようになりました。生贄を捧げるんですね。自分たちの側の犠牲、それ今まで主の前に捧げていなかったんです。自分たちが、ね、ただ主から伺いをいただくだけ。それで伺いをいただいたら、もう主は用済み。あとは、ね、自分たちは行くっていう、そういう態度だったんですね。イスラエル民族は確かに負けました。確かに主に伺いました。主に伺ったところ、行って戦えが主の御心でしたが、でも負けました。こういうことはあるんですね。こういうことがあるとするならば、私たちはここで学ぶべきです。自分たちが主の前に低くなっていなかったんではないか。ただ伺うだけ伺って、生贄なし、ね、捧げることなし、主の前に身を低くすることなし、あるいは自分の好むことを行う。イスラエル民族はこの日、主の前に座り、断食をして好むことを断って、生贄を捧げました。全焼の生贄と和解の生贄です。全焼の生贄、私たちはもうその身全部を捧げ尽くしますというのが全焼の生贄であり、また和解の生贄、神様とのその不和、神様と敵対関係にあったところを、生贄を捧げることによって神様と和解し、神様と同じ食物を共に食べる、それが和解の生贄でした。神様と和解していない状態、神様の前に身を捧げていない状態で主に伺っても、主から答えは確かにあるかもしれないんですけど、その答え通りに言ったとしても、思い通りに、あるいは正義がなされるかどうかということも、それもまたそうではないんですね。ベニヤ民族、確かに主の御前に大いなる悪を行いました。ベニヤ民族が懲らしめを受けるのは理にかなったことであり、御前で当然のことではあるんですけども、でもイスラエル側がその霊性が整っていない、主の前に立つその態度が誤っている状態であるならば、その理にかなったこともなし得ない。自分たちの側がもう10分の1も被害が出てしまう。イスラエルはここまで痛めつけられて、ね、自分たちの側にここまで被害が出るに至って、ようやく主の御前に正しい態度を取るようになったんです。知識の時代、ね、主に伺うということを、せず、ね、主の御旨を求めるということもしなかった。でもここに来てもう本当に初めてのような気がしますね。まあ、知識の当初の時代はそうではなかったでしょう。でも長らく主の御前に低くなって、自分自らを捧げて、自分の好むことをやめて、ね、断食をして、この知識の時代で、ね、断食という言葉が出てきたのは、もしかしたらここは初めてかもしれないですね。まあ、ちょっとそれは調べてないので見てないんですが、でも知識の時代のキーワードは、ね、自分の好むこと、自分の目に良しと思うことを各々が行っていた時代です。 ですから断食というのはその真逆の行為ですね。彼らは自分の好むことをやめました。そして主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。でその上で、彼らは主に伺いました。ところ、今度は攻め上れ、明日彼らをあなた方の手に渡すと、ね、ようやく、ね、もう勝利、ね、敵を自分たちの手に渡してくださるというその確約を主からやっといただくことができました。ね、前は、ね、ただ単に攻め上れとか、あるいはユダ族が最初だとか、ただそれだけ、ね、主の御声はわずかしか聞けなかったのが、今度は具体的に、そして勝利の約束まで主からいただくことができるようになりました。それは主の御前に対する態度が正しくなったからです。身を低くすること、座すこと、主の前にとどまるということ、ヤーシャブすること、それから断食をして自分の好むことを主の御前にやめること、それから全焼の生贄と和解の生贄へ身を捧げる捧げ物、また和解するための捧げ物、主と私たちが和解するための生贄は、ね、イエス・キリスト、このお方だけです。イエス様だけが神と人との間の中保者です。キリスト抜き、ね、神様との和解抜きには神様に伺っても私たちが正義を実行することもできませんし、勝利することもできません。ましてや私たちの願う通りに叶うということもないんですね。でも主の御前に正しい態度を取るならば、確かに主は答えてくださいます。さてここで28節見ますと、当時アロンの子エルアザルの子ピネハスが御前に仕えていた、ありますけれども、ピネハスといえば民数記の時、イスラエル民族が、ね、アラノで40年の終わりぐらいの時に、イスラエル民族がモアブの女とみだらなことをした時、ピネハスが、イスラエルのある、もう本当に悔い改めの集会が起きている最中に、女を連れ込んで自分の天幕の奥に、違法の女を連れ込んだ。それを見たピネハスが、槍を持って、その男女を、槍の人差しで貫いて殺した。で、そうして、主のその災いが止んだ。という、コズミの事件。あのピネハスですね。アロンの子、エルアザルの子ピネハス。ピネハスがまだ主の御前で仕えている時代。ということは、ヨシアが死んでからまだそう、経っていない時代ですね。ピネハス。まあ、よほど長生きしていたの。かもしれないですね。あるいはヨシアが死んでから本当に、まあ、すぐにこの事件が起こったのかもしれません。まあ、ちなみに四式の、サムソンの時代までは確かに時系列で、時が進んでるんですけども、でも、17節以降はですね、17章ですね、17章以降は時系列ではなく、まあ、いつに起こったか、ということは、記されておりませんので、ですからこのイスラエル一部族、ベニヤ民族がこんなソドム以下の罪を犯したというのが、ね、ヨシアが死んでからそんなに、ね、アロンの孫が生きている時代に、こういうことが起こった。これ本当に驚くべきことですね。まあ、イサクは180歳まで生きましたから、もしかしたら、ね、ピネハスも、まあ、長く生きて、まあ、100歳以上生きていたのかもしれないんですけども、とにかく、まだ、そんな、ね、ヨシアが死んでから、100年も経っていない時期ぐらいでしょうかね。とにかく、そのぐらいで、もう早くもこんなにも、イスラエル一部族が堕落してしまい、そして神様とのその関係も、こんなにも、遠くなってしまった。本当に驚くべきことです。でも人というのはですね、転げ落ちるときはもう神様から離れて自分の良かれで、突き進もうとするならば、確かに転げ落ちるのはこんなに早いのかもしれないですね。わずか一代で、ね、クリスチャン家庭でも そのこの世代で早くもカヤさんから離れてしまう、そういうのは珍しくないです。ですから御言葉から離れて自分の好き勝手な方、それを、ね、成してしまうとするならば、こんなにも堕落した世代になってしまう、ね、親が本当に敬虔なクリスチャンでも子がもう性的にもモラル的にも堕落してしまう、そういうことは確かにあり得ます。ですから私たちはしっかりと信仰の継承をするべきですね。そしてモーセがなんであんなに口を酸っぱくして、ね、あなたの息子娘たちにこの主の律法の書を読み聞かせなさい、よく守りを行わせなさい、ね、息子娘が、ね、これはどういう意味ですかと聞かれたらこれこれと答えなさい。だからモーセあんなにも、ね、口を酸っぱくして言ったのでしょう。本当に私たちも気をつけるべきです。主の前に低くへり下るべきなんですね。エジプトの王パロは、ね、何度も主から災いを受けたにもかかわらず、ね、主の御前に低くなりませんでした、ね、でそれで災いに次ぐ災いを受けてしまう、ね、冒頭でお読みしましたのは出エジプト記の10章1節から2節までなんですけども、ね、そこで、なんでこのパロはこんなにも堅くなになったのかが書いてあります。それは主の栄光、主の御業が示されるためだと言っております。出エジプト記の10章の1節と2節、あ、1節から3節ですね。主はモーセに仰せられた。パロのところに行け。私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼らの中で行った印を、あなたが息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。モーセとアロンはパロのところに行って彼に言った。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。アメン、ね、主はなんでエジプトの家臣たちやパロを強情にしたか。それは主が力を働かせて、そしてイスラエルの息子娘たち孫たちが、ね、それを聞いて主が主であるということを知るためです、ね、なんでベニヤ民族の前にイスラエル人は勝てなかったか。主が主であることを知らせるためです。モーセとアロンはパロに、ね、いつまで私の前に身を低くすることを拒むのかと諭しました。確かにカヤさんはイスラエルに言っていたんでしょう。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。それでイスラエルの民が身を低くして主の前に座して生贄を捧げて断食をして、そしたら、ね、主が勝利の約束を与えてくださいました。今私たちも、ね、本当に主との関係を正常に保ちましょう。もし主の前に低くしていない、ね、主に伺って、ね、主から確かに答えはあるんだけれども、でも悪に対して勝利できないということであるならば、見舞いに低くなりましょう。好むことを主の見舞いにやめて、主に生贄を捧げましょう。全勝の生贄、和解の生贄を捧げて、イスラエルの民は、ね、勝利の約束をいただきました。今私たちも本当に主との関係を、ね、よく正して、そして勝利し、ますます、ね、悪しき者に栄えさせることなく、むしろ悪しき者に勝利して、ぶんどって、そして勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当に私たちがあなたを見舞いに正しい姿勢であるかどうか、 正しい姿勢とは、見舞いに低く減り下り、見舞いに座し、見舞いに宿ること。また、見舞いに好むことを、自分の好むことをそれを下ろし、断食して、主に生贄を捧げて、礼拝を捧げること。それも、この全身全霊をもって主に捧げるという意志を示し、また、主と和解したいという和解の生贄を捧げること。それによって、イスラエル民族は勝利の約束をいただきました。私たちも本当に主との関係を正しく正常に保つものでありますように。そして、いつまでもあなたと良好な平和な関係を結んで、幸いと祝福の歩みを成していくものでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当にこの四世紀の時代、イスラエルの民は自分勝手でどうにもならない時を過ごしていたということがよく分かりました。主よ、ことが起きた時に、ことを起こしたもの、そのことに関わりを持ったもの、その両方を神の御言葉に照り合わせて、どっちが正しいかどうかを、主よ、あなたの御前に置いて、主よ、あなたの判断をいただくべきでした。でも彼らは、自分たちが犯してきた罪はさておき、人の罪がはびこったときに、あたかも自分たちは鬼人のように振る舞い、堕落してしまったベニヤミンの少数の人たちのために、ベニヤミンその全体を殺しにかかろうとしていました。主よ、人は自分の悪は隠し、人が犯した罪悪に対してはものすごく強固な態度を取るということが、今の時代においても昔の時代においても一生であるということを私たちは知っています。この時間、主よ、イスラエルの民が本当に間違いを犯してしまったそのいくつかのことを、あなたはこの御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。もうすでに物の決定をしておいて、そして主に伺うということをした、私たちは絶対にこのような二の舞を踏むことがありませんように。ことが起きたときには、主よ、あなたにまずひれ伏して、ことを起こしたその兄弟姉妹のために取りなし、そしてあなたの正しい指示を仰ぐ私たちでありますように。主よ、私たちを助けてください。二度にわたって彼らは同じことをしました。主よ、三度目やっと彼らは主の前において正しく自分たちのひれ伏すべき立場を取っているところがわかります。祭司であるこのピネアスが民を代表して主に伺うべき時に、彼らは二度にわたって身勝手に自分たちが主の前に伺いを立てたこともありました。主よ、だから私たち自身が主の前でどこまでできるかということをよくわきまえて、自分の分を超えることがなく主の前でへりぐだって歩むことができますように。イエスよ、あなたが私たちを助けてください。今日の四式のこの御言葉を通して、主よ、あなたが私たちに教えてくださっているこのいくつかの奥義を絶対忘れることなく、イスラエルの民やまだベニヤ民族のように、その彼らの二の舞を踏むことなく、清く正しくあなたの御言葉をしっかりと捉えて、それを守り行いながら、あなたのものとして歩むことができますように、私たちを助けてください。今日与えられたこの御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。